こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法をお使い。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、はい、前回はね、最賃のアップがね、行われることによる社会どう動いていくのかっていうね、ちょっと全体感の話もね、いただきました。
今日そうですね、
質問行きたいなと思いますけど、
はい、は
い、いっそ行っちゃって、
はい、どうぞ。は
い、ということで早速行きましょう。今回はですね、向井先生の番組を聞きまして、ある専門職の人材を採用するにあたり、この職種しかやりませんという前提での契約をしようと考えております。職務限定契約にすることで、その職務が不要になった場合は解雇がしやすくなるという理解をしておりますが、ただ逆に一方で移動などはさせにくくなるということも考えられるのでしょうか。職務限定社員にはどんなリスクがあるのか、また会社側が途中で業務変更したくなった場合にはどう対応することができるのかなど、お話しいただけないでしょうか。
はい、
これはあれですね、523回の職務限定が解雇の常識を変えるという回を受けてですね。
そうですね。はい、ありがとうございます。
確かに気になります。はい、
これはですね、まあ、専門職の方ということなので、まあ、特定の仕事を限定して、で、契約をできないかなと考えてるってことなんですけども、まあ、ご懸念の通りですね、移動は本人が同意しない限り無理ですよね。
おお、あ、もうそんなにバッサリ。
そりゃそうです、
ね。そりゃそうですか。
はい。そりゃそうなんですけど、じゃあ、会社にいいことないじゃんって思うかもしれないですけど、まだ採用でメリットがあると思います。まず採用面で。この仕事しかしなくていいよという。こういう、求人の差別化というか、できると思いますね。
なるほどね。
はい。で、今の時代に合ってる。
何さら、やらされるかまるでわからないじゃないですもんね。
そうですよね。で、どんなリスクが、職種限定契約にはどんなリスクがありますかっていうことなんですけど、
はい。
実は私は、会社側にリスクはあんまりないと思っています。
うん、うん。
はい。で、というのは、例えば二つ、ちょっと心配事があると思うんですよね。一つは、思ったほど仕事ができない場合。
うん。
で、二つ目は、その仕事がなくなった場合ですね。
はいはい。この方がおっしゃってるんですかね。はい、
この二つ心配だと思うんですよ。だから、曖昧にして雇ってるっていうのは今までだと思うんですけど。私、まあ、今回の三菱銀行とか、フィデリティ証券の裁判例、まあ、何回前かの放送で話しましたけど。
はい。
逆に言うとですね、例えば IT 技術者の人1000万で雇用したときに、
うん、
あ、全然ちょっと技術者として足りないと、うん、素養がちょっと足りないと、知識不足、経験不足足りないと、でも人柄はいいと、
うん、
うちの会社に社風として合うと、
うん
うん、で、人当たりもいいんで、営業どうかなと、うん、営業、SaaS、うちは SaaS 企業で、仕事はたくさんあると、営業の、
うんうんうん
うん、だけど歩合が中心で基本給は500万円になっちゃうと、プラス歩合給で、稼げる人は稼げるけど稼げない人は稼げないと、そういう給料体系になると、
うん、
だこの人からしたら1000万固定給から500万固定給になっちゃうわけですよね。
はいはいはい。
で、それで提案していいんですかっていう話なんですけど、それは OK なんですよ。
お、はい、OK っていうのは、提案を
するのは OK。職務限定、うんうん、あ、ちょっとすいませんと。うちはこれとこういうことやってもらうことだったんですけど、ちょっとできてないですよね、と今。で、やっぱり、他の同僚の人からもこういう声が上がってて、
うんうん、
一緒に仕事しづらいと。で、その、まあ、あなたの人間性否定するわけじゃないんですけど、ちょっと技術者としては、ちょっと、うちに合ってないと、チームリーダーとしても難しいと、こう、判断せざるを得ない状況ですと。まあ、今まで面談してきて何度も言ってますけども、
なるほど。
まあ、そういう現状にありますみたいな、よくありますよね。
うんうん。
はい。 で、その時に職種限定、職務限定契約の場合は、じゃあちょっと営業どうですかと。500万で用意できますよと、固定給。で、プラス、不合給で払いますと。うん、で場合によっては1000万超える時もあるけども、
うんうん、
まあ、本当に成果ゼロだと、0円。500万プラス0円しか払えない可能性もありますと。うん。で、どうしますかと。まあ、普通断りますわね。
うんうん。
いや、嫌ですと。営業のために入ったんじゃないですと。じゃあ、年収1000万なんで、うち半年分払いますと。退職のために。で、うちとしてはベンチャーなんで、出せるお金ってこのぐらいが限度で、これでも、過去の退職勧奨の中で一番高額なんですよ、と。で、どうですかと。言ったら、いや、もう私も50歳なんで、転職すぐできるか分かんないんで、辞めたくありません、と。
リアルですね。
うん。1000万で頑張ります、と。いや、頑張ると言っても何度もこの1年間面談して、で、あなたの人間性否定してないんだけど、もうちょっとうちの商品開発の、やっぱり結果が出てないですよね、と。で、むしろ若手の人が引っ張って、今、やっとバージョン3までこぎつけたっていうのは現実ですよね。
今日そんなにリアリティ持って喋れます、
うん、うん。
ほうほうほう。
あなた何かやりましたかと。この数ヶ月でっていうと、まあ、これとこれやりましたみたいに言っても、いや、それって若手の人もできますよね、と。うん、これとこれやってほしいのにできなかったですよね、みたいな。まあそういう会話がやっぱりできるんですよね。
うんうん、
実際に切羽詰まってる会社さんは。で、なので、まあ退職勧奨応じるか、営業やるか、で、もう万が一どっちも嫌だって場合は解雇になりますと。これが言えるわけですよ。この解雇になりますって言えなかったんですよね、今まで。
場所を変えてでも。与えなきゃいけないし。
そうそうそう。だし、年収も維持しないといけなかったんですよ。これがね、やっぱ日本の会社の問題点で、何をさせるか分かんないってことは、今ある給料はもう何をさしても維持しないといけないってことになったんですよ。要するに、あなたは何でもできる人なんで、あなたの人間に対して1000万払ってるってなるから、まあ、総務、営業やっても、みんな1000万プレイヤーになっちゃう。
なるほど。
うん。で、そんなわけない。
そこが根拠になるんですね。この。
だけど、あんたは、IT で1000万の人なんで。で、次に移動する場合は、値付けをしますよ、と。お互い。
うん。
で、合意ができた時に移動になるじゃないですか、と。で、うちは営業で500万。営業の、まあ、未経験者なんで500万なんですよ、と。それでも結構高い方なんですよ、みたいな。そういう会話して。だこうね、なんつうの、ジョブ型の雇用、話ができるんですよ。
なるほど。
ジョブ型っていうか、なんかこう、仕事中心、仕事とお金が紐づいた会話ができるわけですよ。
その、感情論的な曖昧なやりとりの人間性が、とか、そういう話じゃなくて。
そう。なんか、むやむやっとしてあるじゃないですか、日本の会社って。これやってるからあなたはいくらだよね、みたいな、ないじゃないですか。
うんうんうん。
フリーランスの人って露骨じゃないですか。
まあそうですね。
この仕事やってるからいくらみたいな、何件やったからいくらとか決まるじゃないですか。だから、ジョブ型雇用って言われてるものはまさにこういう話で、だこれプロの話なんですよね。
うん。なるほどね。職務限定。あれもう一つの、だから移動をさせられる、あ、どうかも話してください。
話して、で、下げれるわけですよ。半分に。
そっか。
なんでかっていうと、その会社の市場価値、営業の初任給の市場価値500万っていうのは、その会社として決まってるから。だから、全然問題ないわけですよ。どうですか？
なんかすごいドライに聞こえそうな聞こえ方もするかもしれませんけど、逆に一人一人のちゃんと成長を考えて、きちんと会社としても向き合っていく上では、逆に曖昧じゃなくしっかりと話ができる雇用とも聞こえますね。
あ、そうなんですよ。だすごいなんか冷たいようであったかいっていうか、要は、
しっかりプロとして見てますよね。
そうなんですよ。なんかこう厳しいこと 言われるっていうのは実は悪いことじゃなくて、僕はあの問題社員対応いろいろやってるんですよね。そうすると50代の僕よりちょっと年上の方がいらっしゃるわけですよ、問題社員と言われてね、気の毒だけど。そうするとそういう方の特徴っていうのはいろんなパターンだけど、一つは大企業にずっといてあなた問題ですよって言われてきてない人がいいんですよ。でトレーニングの機会もなくってたらい回しされてるんですよ、ずっと。
そういう方って本人はどういう自覚をされてるんですか？
あ、全然自分で分かってない。
じゃあ本当に裸の王様状態ってことですか？
自分はずっと会社にいるといじめられてきたって思ってるんですよ。
あ、でもやっぱそういう被害者意識みたいな、ね、
被害者意識はあるの、うん、でもおかしいですよね、なんかそれ。むしろ戦力外通告する方が厳しいけど優しくって、いやここがダメなんだよって言われてその辛いとこから這い上がるっていうのが大事じゃないですか。
まあでもそれがないとね、本当の意味での実力つかないですもんね。
うん、
確かにそれはそうですね。
日本の会社ってそういうところから逃げ回ってきてるわけですね、ずっと。そういう戦力外通告って嫌じゃないですか、誰だってやりたくもないし。でもそういう厳しさを、いや厳しいことしないというのを優しさと履き違えてぬるま湯できてるわけですよね。
なるほどね。厳しさの伴わない優しさという間違った形でのマネジメントをしてきてしまったという結末が、先ほどのような事例で被害者意識を持って主張してくると。 そして誰も本当のことを言ってもらえないという環境を作っているのは、もう会社の責任でもありますもんね。
そう。だむしろ若い20代30代の頃からこういう文化で働いてきてたらもっと伸びると思うんですよ、日本で。まあ日本人に限らずね、外国人の人も。だ僕はもう本当これから職務限定契約のおすすめみたいな、そういう本を書くか分かんないけど、すごくね、すごくいいなと思いましたね。
うん、あれでもちょっと今の話聞くと、だからリスクってあったのか？
そうなんですよ。
だから厳しくすることがリスクだと思ってる方にとっては、しっかりと向き合っていかなきゃいけないリスクかもしれませんね。
要するにね、上司経営者が問われるわけですよ。逃げ場がないから。はいはい、で嫌だって言われるからね。転勤とか、この仕事別の仕事やれって言っても嫌だって言われて。そうすると、辞めてもらう解雇の話し合いしないといけないわけですよ。
はいはい。
で嫌なんだよ、そういう話。
それもね。ああ、うん、なるほどね。そういうことですね。
うん。でも、プロだから、それは、だアマチュアの世界なんですよ。日本の会社。っていうか
雇用という制度がアマチュアを作ってしまう構造の問題があるんじゃないかと。
特に日本の雇用はアマチュアを作りやすいですよね。ダメでもいいやみたいな、まあいいやみたいな、そんな風になって、それってお互い不幸になるだけじゃないのっていうのがこの戦後30年ぐらいこのツケが回ってきてる気しますよね。
なるほどね。でもそういう意味で言うと、きちんとしたプロとして立ち上がっていくためにも、まあ、ある意味なんか国力のためにも職務限定社員いいんじゃないかって感じがね、契約がしましたが、
うん。
ちなみにこの話をね、先ほどすいません、私がすぐに思い出せませんでしたけど、523回で、
あ、
はい、言えないんですよ。フィデリティ証券事件の方ね。と518回の方で三菱 UFJ 銀行事件の方を取り上げて、はい、このあたりの話がですね、背景にありますので、もし聞いてない方いらっしゃいましたら、今日の話と合わせて聞いていただくと、いろんな判例と合わさってね、今の話が染み込んでくると思いますので、ぜひぜひ、
はい、
聞きいただけたらと、
はい、
いうことでよろしいですかね。
はい、はい、
終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。